キと岡プレゼンツ。皆さんこんばんは、ルブランです。今日6月10日は記念日がたくさんで、時の記念日、ミルクキャラメルの日、路面電車の日、歩行者天国の日などのようです。この6月10日というのは、この日初めて世に出たものが多く記念日となったようですが、いろいろなものをルーツを知るのも面白いものですね。それでは今週も15分間最後までお付き合いください。月とかプレゼンツ、ルブランのゼロコモーションは、ルブランによるネットラジオプログラムです。ルブランのレゾコモーションをお聞きの皆さん、こんばんは。平年恒例の上半期総集編の放送のお知らせです。放送時間を通常の15分から30分に拡大しお送りいたします。30分の拡大版は通常放送ではできない企画や内容盛りだくさんでお送りする予定です。ルブランのレゾコモーション2015年の上半期総集編は6月24日夜11時からの放送です。お楽しみにしてください。
ルブランのエルズロコモーション。
NTKCTV こちらアナログ放送局です。
これまで私たちが見てきた番組はアナログ放送でした。そんなアナログ放送として見てきた懐かしいと思う番組、よく見ていた番組を語り合うというコーナーです。今回はブラックワイドショーについてのお話です。さて、この番組をご存知の方は相当コアな方だと思います。このコーナーといたしましては、久しぶりに深夜番組を取り上げてみました。改めまして、ブラックワイドショーは2002年10月から2003年3月までの半年間、日本テレビ系列で放送された教養バラエティ番組でした。放送時間帯は毎週土曜日深夜の0時50分から1時50分までの1時間番組でした。番組名にワイドショーという名前は入っているんですが、全くワイドショーというような要素はなく、あくまでバラエティ番組ということで、ゆるいニュース番組のような雰囲気でした。モットーは黒く正しく美しくということで、社会ではどうでもいいこととされていたり、普通のニュース番組等では伝えられないあらゆるグッとくる出来事を放送しました。番組初期は地球上のゴミニュース、いわゆる世界中のタブロイド紙などのゴシップ記事などを集めて放送していましたが、放送開始時期が北朝鮮による日本人拉致問題の表面化と重なって、番組構成も変わって後半にはテーマに特化したコーナーを設けるようになりました。ということで、先ほども話題に上りました通り、この番組といえばやはり北朝鮮の動静といいますか、朝鮮中央放送で放送された映像を中心とした多くの映像が紹介されました。特に印象に残っているのはやはり少年律動体操。これは楽団音楽に合わせて踊るテレビ体操で、いわゆる日本でいうラジオ体操のようなものですが、この体操の動きといいますか、この運動があまりにもシュールで、しかも音楽もとてもシュールだったということで、着信メロディーなどが制作されました。あとは喜び組やマスゲームといった北朝鮮独自のもの、街の様子や軍の様子、そしてジャガイモ米プロジェクトというジャガイモをこの米の粒のようにして、非常食とするプロジェクトなんかも放送されました。あとは北朝鮮フリークとして有名な宮塚俊夫さんの北朝鮮に関するグッズの紹介コーナーもあったり、番組の大半が北朝鮮の映像ではないかと思うほどたっぷりでした。この番組の設定が第三惑星放送協会というところから放送しているという設定で、 出演者としては惑星放送の中佐として細川俊之さん、惑星放送上級調査官として三浦理恵子さん、弁務官としてナレーションでも有名な樽木勤さん、当時、番組進行をやっていた日本テレビアナウンサーだった魚住英さん、そして番組のナレーションを行っていた杉本文さん、そして諜報員としてローリー寺西こと寺西和夫さんが出演されていました。先ほどの北朝鮮のコーナーも印象的だったんですが、私が特に印象に残っているのはブラックホイッスルというコーナーです。これは上級調査官である三浦理恵子さんがセクハラ親父などの許せない男に関するお便りや報道された変態な事件を紹介した後に黒い笛を吹いて身代わり君とされるぬいぐるみを許せない相手に見立ててお仕置きをするといったものでした。この頃三浦理恵子さんは女優としての活躍も目覚ましい頃で、そのお仕置きをセーラー服のコスプレをして行うわけなんですが、あの可愛らしい声とちょっと毒を吐く姿というのがあまりにも印象的で、深夜にクスクスと笑わせてもらえるものでした。そしてこの番組で印象的なのは、先ほどの三浦理恵子さんが架空の演歌歌手として演歌を歌っている姿もありました。立動体操の BGM として黒星喜び未練という曲を歌っていましたが、これがまた様になっていたのが印象的でした。わずか半年ではあったんですが、なんかこうバカバカしいものを延々とこう深夜にだらっと見てる分にはすごく面白かった番組でした。当時のメンバーと全く同じメンバーでこの番組はできませんが、また違うメンバーでこのような番組が復活してくれるといいなと思います。というわけでこのコーナーではあなたにとって懐かしいと思うテレビ番組についてのお便りをお待ちいたしております。こちらのご放送局のコーナーでした。この後は歌のない音楽会のコーナー6周年記念企画です。ゼブランのエルズロコモーション。そこに歌声はなくとも歌声のない音楽会。インストゥルメントルをメインにお聴きの皆さんに音楽と癒しを与えようという歌声のない音楽会のコーナーです。今月は6周年記念ということで毎週お送りいたしております。第3夜の今夜は雨のシーズンに聴きたいクラシックをお送りいたします。それでは早速お聴きください。ペスト作曲の鏡の中の鏡です。Thank you. ヨブランのブログ月10日の2015年度連載 KOL 6月第5回の漢字は結婚婚約の婚です。こんな変を伴うこの漢字について続いてまいります。 KOL 6月分は6月14日掲載です。ヨブランのブログ月10日もしくはミクシー日記にアクセスしてください。お送りしましたエルズロコモーション、そろそろお別れの時間となりました。さて番組では皆様からのお便りをお待ちいたしております。よしびきメモリアルのコーナーではあなたにとって記憶に残る女性のエピソードを、くだらない音楽会のコーナーではかけてほしい曲のジャンルや曲名など、次のアナログ放送局のコーナーではあなたにとって懐かしいと思うテレビ番組を、そして F のジュークボックスのコーナーではあなたにとって思い入れの強い女性の歌う曲をお待ちいたしております。レギュラーコーナーへのお便りはもちろんですが、この番組への感想やご意見、皆様からのフリーなお便り、そして終わってしまったコーナーへのお便りもお待ちいたしております。皆様からのお便りはいろいろな形でお受けいたしております。まずは番組専用のメールアドレス、 Gmail で lslocomotion@gmail.com までお待ちいたしております。そして当番組へのサイトへアクセスしていただきますと、左にメールフォームと書いたリンクがあります。こちらからもお便りを送っていただくことができますので、そちらもご利用ください。それから SNS からの投稿もお待ちいたしております。番組専用の LINE、Twitter のアカウントも用意しております。LINE のアカウントは ID でムーンラグーン。Twitter のアカウントはハッシュタグムーンラグーン0401です。LINE、Twitter、Facebook では更新のたびつぶやいておりますので、更新情報をお確かめください。以上の SNS で番組の更新の都度お知らせをしておりますが、ブログ月動画の更新のたびにもお知らせをしております。なお当番組へのアクセスはブログ月動画の毎週水曜日の日記の一番下のリンクからアクセスできます。そしてブログ月動画へは検索サイトからカタカナで月動画と検索していただければアクセスできます。改めまして皆様からのアクセス、そして番組のお便りお待ちいたしております。上半期総集編が6月24日に迫っていますが、7月の放送は5回の水曜日でございますので、最終週の7月29日の放送を休みいたします。前回の休みは昨年の10月でしたので、お久しぶりの休みとなりますが、再来週の放送の上半期総集編とともに今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週です。お相手はルブランでした。さようなら。月とかプレゼント、ルブランのジオコモーションはルブランによるネットラジオプログラムです。